ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。9月10日、最近の南北関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
南北関係に微妙な動きが出てきていると感じられます。8月31日に韓国の赤十字社は、北朝鮮の水害の被害に対しまして、非常食料や生活用品、医薬品といったもの、合計で100億ウォンの水害支援を北朝鮮に対して申し入れました。これは特に北朝鮮から要請があったわけではないんですが、韓国の方から一方的に支援を申し出たということであります。でそしてさらに9月3日には韓国政府の高官が、韓国の記者団に対しまして、民間の緊急支援であるならば米支援というものも前向きに検討するという、従来よりもかなり積極的な発言をいたしました。そうした韓国側の動きに対しまして、9月4日に北朝鮮の赤十字社は、米と水害の復旧に必要な物資装備を韓国側に提供してほしいという通知文を韓国に送ったわけであります。新しい動きというものがそういう中でこう見えてきているということでありますが、さらにその北朝鮮は9月6日に、8月に拿捕いたしました韓国の漁船と、その乗組員をですね、韓国側に引き渡すということを通告してきまして、で実際9月7日にはその引き渡しというものが行われました。こうした動きの中で、韓国の統一部は9月7日にその北朝鮮から9月4日の日に水害支援を要請してきたと。これは韓国側の提案を受けて、それを修正する内容で要請をしてきたという、そういうことを公表をいたしました。そして韓国政府がその北朝鮮の要請に応えるか、どういうふうに応えるかという検討に入っていることを明らかにしたわけでありますが、こうして、3月26日のチョナンハムの沈没事件以降、ずっと悪化しておりました南北関係にも新しい動きが出てきているということが言えようかと思います。そこで、今後どうなるか、どのようにその南北関係が動いていくのかということが、改めて注目されるところでありますが、韓国政府はいくつかの条件の下では その北朝鮮に対して、かなり大規模な米の支援というものも検討しているんではないかと、まあ、そういう印象を強く持ちます。まあ、一つは、今後も水害が続く可能性というのが今指摘されているわけでありまして、まあ、特に台風が今年は随分遅れておりますので、10月になっても、まあ、台風の被害というのを我々は想定せざるを得ない。まあ、その台風が北朝鮮を直撃するというようなことがまたありますと、さらに大きな被害というものが予想されるということでもありますので、仮に今後も水害が続いて北朝鮮が被害を受けるということがあった場合に、北朝鮮が正式に、公式にですね、公に韓国に対して支援を要請すると、あるいはその特に米の支援も要請するというようなことがあると、韓国政府はそれをともかく検討するということになりそうであります。二つ目には、重要な条件はやはり非核化に対する北朝鮮の態度ということになろうかと思います。北朝鮮が無条件で6者会合に復帰するということを明らかにし、さらに2005年9月の6者会合の共同声明をきちっと着実に履行していくという、方向に姿勢を改めるんであればですね、やはり韓国は北朝鮮に対する米の支援というものも十分に検討をしていくということになろうかと思います。いずれにせよ今後韓国が米支援を北朝鮮に対して考える際には、チョナンハンの事件の、例えば謝罪あるいは責任者の処罰といったようなものがその前提条件になるという可能性は非常に小さいということになろうかと思います。仮に北朝鮮が韓国から支援を獲得することになると、米支援も得られるということになりますと、これはこの辺顕著でありました中国に対して過度に依存しているという、姿勢が少し改まることになる。中国のみならず韓国からも支援を求めるということでバランスを取るということになろうかと思いますが、そういうことはおそらく北朝鮮自身も望んでいる可能性がありますし、また韓国にとってもそれは利益だということになろうかと思いますので、したがってこの人道支援、水害支援ということを契機にしてですね、南北関係が今後動くということは十分に想定されるかと思います。あとは問題はそういう人道的な次元のみならず政府間での南北間の対話がまた再び始まるか、とりわけ、高位級の南北協議というものが実現されるかどうかということが今年の年末に向けて注目されるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。拉致問題に対する日本国内での取り組みの一つに、帰国した拉致被害者とそのご家族の支援や拉致問題の解決に向けた取り組みの推進に関する立法措置があります。今回はこの立法措置として2つの法律、拉致被害者等支援法と北朝鮮人権法の概要についてご説明します。まず拉致被害者等支援法はどのような法律なのでしょうか。拉致被害者等支援法は、正式には北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律といい、2003年1月に施行されました。この法律は拉致被害者とその家族の支援に関する 国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、帰国した被害者とその家族を支援するために必要な施策を講ずることを目的としています。まず国の責務については、拉致被害者とその家族の安否確認およびその帰国のため国は最大限の努力をすることとしています。そして国と地方公共団体は連携して帰国した被害者とその家族を支援するための施策を講ずることとされています。この法律に基づき、国と地方公共団体は給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など生活のさまざまな側面で帰国した被害者とその家族が日本の社会に溶け込み安心して生活できるよう支援しています。さらに安否が確認されていない被害者やその家族についても安否情報の収集に努め、ご家族に対する速やかな情報提供を行うとともに、ご家族からの相談などにきめ細かく対応しています。なお本年3月31日にこの法律が一部改正され、給付金の支給期間が5年から10年に延長されました。もう一つの北朝鮮人権法はどのような法律なのでしょうか。2006年6月、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、通称北朝鮮人権法が公布施行されました。この法律は拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ拉致問題などの人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的としています。この法律では、拉致問題を解決するため最大限の努力をすることが国の責務として明記されているほか、国と地方公共団体が連携して拉致問題などの啓発を図るよう努めるべきこと、毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間とし、週間の趣旨にふさわしい事業を実施すること、政府は毎年国会に拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する取り組みについて報告を提出・公表しなければならないことなどが定められています。そして拉致問題など北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないときは、国際的動向などを総合的に勘案して人権侵害の抑止のため関係法令などに基づく措置を講ずることとされています。以上、拉致問題に関する法律の概要についてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者曽我美好さんの娘さん、ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは2007年に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で46歳だった曽我美好さんは娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、美好さんはまだ帰国していません。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。 母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘、瞳より。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、瞳さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは小柳ルミ子さんの星の砂です。この曲は拉致被害者田口八重子さんが拉致される1年前の1977年に日本で流行した曲です。八重子さんから日本人の振る舞い方を学んだという元北朝鮮工作員のキムヒョンヒ氏によると、八重子さんはこの歌が好きでよく歌っていたとのことです。それでは小柳ルミ子さんで星の砂をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、 速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。